発酵兄弟のコージートーク。
この放送は発酵山梨の提供でお送りします。こんにちは、発酵芋男とゴミ醤油のゴミ陽子です。
発酵兄、ゴミ醤油6代目ゴミひとしです。
発酵弟、発酵デザイナーの小倉ひらくです。
先日ですね、兄が、はい、渋谷でいただきますを見てきました。
先週話した、うん、ラジオで話したね。
なんか2人の熱に、ね、押されて見てきました。
あ、でどうだった？
もうね、泣いちゃった。もう最初谷川俊太郎さんの詩読んでる時点で、うんうん、なんか最初めから泣いちゃいました。
よかったね。
味噌やって、うん、なんかすごい尊い仕事だから頑張ろうと思いました。
まともな感想。
そう、ドキュメンタリー映画でいただきますっていう映画があって、うん、それをちょうど先週話したので味噌びれてた兄が一週遅れの感想はね。
そうですね、年長さんが味噌作って、うん、で次の世代にどんどんこうバトンタッチしていくっていう、まあ、谷川俊太郎さんの詩みたいな感じですね、うん、
詳しくは先週の放送のラジオを聞いてもらうと内容がわかるので、ぜひネットから聞いてみてください、
は
い、
ラジコでも聞けます。
この番組ではリスナーさんからのメッセージをお待ちしています。発酵に関する素朴な疑問や発酵の思い出、番組へのメッセージはこちらまで。メールは cozy@ybs.jp、 cozy@ybs.jp です。お待ちしています。日本各地の
手前味噌トーク。
今日の手前味噌はとりあえず野菜食の話。今日のゲストはツリー&トランクディレクター植木俊博さんです。こんにちは。
こんにちは。
いらっしゃい。
ようこそ、はい、
よろしくお願いします。
ちょっと肩書きがかっこよすぎるので、はい、うん、何屋さんなんですか？
はいはい、これはインテリアショップというかインテリアサイトの名前で、はい、そこの、オーナーというか、はい、それをやっています。
普段は、はい、じゃあインテリアを販売。
そうですね、はい、それをまだ始めたばっかりなんですけど、はいはい、
でも今日のラジオのタイトルが、うん、とりあえず野菜食、は
い、うん、どういうことですか？
すいません、どういうことでしょう？
もともとインテリアをやりたいなと思ってて、はい、それでなんかいろいろお皿とかそういうのを集めてたんですけど、はい、うん、その時になんか料理も一緒に紹介したいなと思って料理を作るようになって、うん、でその中でいろいろやってるうちになんか野菜いいなと思って、
うんうん、
でその野菜を自分で作って投稿してたら、とりあえず野菜食べてるな自分みたいな風に思うようになって、
うん、
でそのとりあえず野菜食っていうハッシュタグを作ったら、あ、それなんか私も分かりますみたいな、なんかそういうすごい共感がすごいあって、それで結構そのいろんな人に使ってもらうようになって、
うん、
でそれでなんか本も出せたっていう、
ね、今ここに手元に本あるんですけど、はい、すごいカラフルでね、楽しい本です、
はい、
うん、じゃあこれあれですね、もう写真のサイズが正方形だから、
うんうんうん、あ、そうなんですね。
まさにこうインスタグラム初というか、はい、そこが起点になってっていうことなんですね。
はい、
あ、そうか、それで見慣れた形、正方
形。そうですね。なんかそのインスタグラムでみんながこのハッシュタグを使ってくれた、そのおかげで今回本を出すことができたので、
う
ん、はい、
すごいね、このレシピ本のさ世界とさ、うん、この今インスタグラムっていうこの SNS がこう連動し合ってるような時代なんだね、
うん、すごいでしょ。でインスタグラム、うとしゅさんっていうお名前でやってるんですけど、
うん、
フォロワー何人の方が、うとしさんの投稿を見てると思います？
俺見てるのはね300人ぐらいだけど。
300人ぐらい、
うん、
5000人ぐらい。
5000人、
うん、
7万7000人フォロワーいるんですよ。
だ、俺の何倍ってこと
だ。そこもう世界中の多分ご飯好きの方とかが、
うんうん、まあまあ
国立を埋めれるよね。
うん、
うん、
すごいすごい。
え、なんでそんなことになったんですか？
まあ、徐々に増えてったんですけど、
うんうん
うんうん、なんかやっぱりその写真の撮り方とか、
うん、
お皿の使い方とか、多分そういったことをちょっと意識しながらやってたので、
うんうん、
それでフォロワーが増えたんじゃないかなって自分では思ってるんですけどね、
うんうん、
す
ごい感じる、うん、今僕もその写真、はい、見させてもらってるんですけど、うん、すごくそのもちろんセンスがいいんですけど、遠い世界の出来事じゃない感じがいいですよね、うんうん、
あ、
つまり自分も明日からできそう っていうのがすごくあって、う
ん、それはすごく意識してて、うん、なんかそのアートフードみたいなことをやっちゃうとおしゃれになるんですけど、うんうん、そうするとちょっとその自分の食べてるご飯でもなくなっちゃうから、うん、できる限り普段作ってるご飯をなんかちょっといいお皿だったりとか、そういうスタイリングをちょっと良くするとか、うん、なんかそういう感じでインスタグラムにアップするっていうのを心がけてますね。
確かにこう、うん、コテコテにやってるよりかもちょっとお皿を工夫するとか、そうそうそう、並べ方を加える、なんか
本当に普通に肉じゃがとか、うん、そういうのも作ってるし、う
んうんうん、これ見てるとやっぱりでもそのね、食事そのものもそうだけど、器とさ、そのあとはテキスタイル布ね、って本当大事なんだなと感じありますね。
本当全部ね、布が違うんだよね、柄が、
うん、そうなんですよ
そこもやっぱインテリアをされてるからっていうとこですよね。
そう、結構こだわって、
確かインテリアショップだとこの敷く布も扱ってるから商材になるってことですね。
そうですね。
実際にこういうのやってみて、まあ、うん、本業って何が本業かもう分かんないですけど、はい、あの、まあ、インテリアを売るっていう意味で言うと、はい、効果というかそこに何かその紐づいてくるものってあるんですか？あ、
そうですね、だから僕も最初はもっとインテリア雑貨とかを、うん、の割合っていうのをすごく多く考えてたんですけど、うん、なんかこうやってその本も出せるようになったりとか、そういうおかげでやっぱちょっとフードの割合っていうのをもうちょっと増やしたいなと思っていて、うん、だからその器をオリジナルで作りたいなと今思ってたりもしますし、うん、なんかそういうちょっとしたフードとかを販売してもいいかなっていうふうに、うん、はい、思ってます。ゆくゆく
今はその EC サイトとかで売ったりとかっていう、
そうですね、
じゃあそこのこうラインナップはよりこの本とかインスタグラムの世界とさらにドッキングしていくような感じになっていく、
うんうん、あ、そうですね、まあそうしていったら面白いかなと思って、うんうんうん、もう本も売ったりとかして、
うんうんうん、確かに僕今思ったんだけど、インスタグラムの世界観とそのインターネットで通販するのってすごく親和性あるね。
うん、
だって延長線上じゃん、元の写真を見てさ、こういう世界観いいなって思って、
確かに、で本当になんかうとしさん、植木さんの私インスタグラムずっと見てるんですけど、うん、なんか本当にちゃんと生活してる感じがあるっていうか、
たま
に
それは妹がちゃんと生活してないってこと？
いやいや、なんかでもたまに見てるとこう写真撮るためのご飯みたいなのが多くて、違和感感じることがすごい、え、この人これ作っても食べなそうだなとか、うん、でもちゃんと美味しそうだし、うん、それをなんかちゃんと食べきれそうな量だし、なんか本当にリアルっていうのが、うん、リアルなのがすごく見ていて違和感もなくていいなと思って、うんうん、ファンです。
そうか、なんかちょっと兄思ったのが、うん、なんかあのインテリアをきっと多分最初売ろうと思って、はい、で料理やってたら意外と反応が良くて、それを広げていくっていうか、僕らも手前味噌歌を作って教えてて、やって反応が良かったのをどんどん突き詰めていったら、うちらも絵本になったりとか、いろいろこう周りで協力してくれる人が増えたりするから、なんかこう新しい、なんていうのかな、今の時代のビジネスの掘り下げ方がすごく似てる気がするんですけど、
すごい珍しく兄がちゃんとしたこと言ってい
や、なんかこれいいなと思って、うん、売れるなと思って、うんうん、
これはだから本当にそのインスタグラムね、その7万人超の人たちと一緒に作ってるってことなんですよね。
あ、そうですね、この本は特にそういう理由で出させてもらってるので、はい、だからこれは嬉しかったですね。
絶対反応いいのかな、これレシピに本になってるわけですね。
うん、ちょっと1冊目がとりあえず野菜食ブックっていう、うん、はい、そのハッシュタグで集めたものとかもあるんですよね。2冊目が盛り付けエブリデイっていう、今度は盛り付けの、
そうです、
ハウトゥー、
そう、これは本当1冊目レシピ本出していたから、うん、僕も2冊目出せたなと思ってるんですけど、うん、本当に盛り付けによった、でそのエブリデイがついてるっていうのはやっぱりその普段の盛り付け、うん、今までは結構その人が来た時の結構なんか繊細な盛り付け本、うん、盛り付けするための本みたいなのすごい多かったんですけど、うん、今って本当 SNS に撮るためになんか一人でいる時も盛り付けを気をつけて写真を撮るみたいな、そういう需要がちょっとずつ高まっていて、だからその普段の料理を盛り付けたいみたいな人が結構いるんですよね。なんかそのニーズっていうのはあるなと思っていて、それで今回その盛り付けの本を出させてもらうことができて、
ね、盛り付け方もだし、
これもうすでに発売になってる、
してます、してます、
その
つい2、3週間ぐらい前です
かね。読者の方からフィードバックとか、
あ、これは結構なんかその 新鮮というかこういう本を待ってたみたいなことをすごく言われますね。
それもやっぱりこうインスタグラムとかでコメント来るんですか？
インスタグラムそのコメント欄に書いてもらったりとか。だって表紙がこのなんかカツカツというかね、うんうん、なんかこの揚げ物っていう盛り付け本なのに、
うんうんうん、
これも結構なんか斬新というか、
すごいこういわゆるおしゃれっていうのはね、あの文字もなんかこうね、うん、なんかこうあねマジックペンで書いたようなこうちょっとね、うん、気の抜けた感じですごいいいですよね、うんうん
う
ん、
確かに真似できそうな感じで、
そうなんかそこの普通普段のっていうところにすごくこだわって、うん、本当に唐揚げとか、うん、アジフライとか、
わだってこのアジフライのビフォーアフターが帯に載ってるんですけど、なんか分かりますこのビフォーな感じ
そうそうそう。
でも2冊本出して、じゃ最後の質問なんですけど、はい、この本を手に取った人とか、うんうん、あとウッドシさんのインスタグラム見てくれてる人が、うんうんうん、なんかどんな風なになったらいいなとか願望とかってありますか？
やっぱりその見た目から入るでも何でもいいから、うん、とにかく自分で料理を作ったり、うん、なんかそういう意識をちょっとでもなんか、うん、持ってくれたらいいなと思う、うん、なんかそのなるようになってるんじゃなくて、自分でちょっとでもコントロールしたいなって思ってくれる人が増えたらいいんじゃないかなっていう、うん、なんかそれそういう考え方でやってます、
うんうん、いやちょっと私も自分のご飯ちゃんと作ろうって今思いました、うん、とりあえず
ぜひあの
ぜひぜひ
インスタグラムのそのうとしさんのねアカウントもそうですけど、本もぜひ手に取ってみてね、うん、
取ってほしいですね、
うん、なんか毎日のご飯のやる気をねぜひ出してほしいなと思いました、
うん、こう目でも美味しいご飯っていうのを見れるので、ぜひ皆さん、はい、うとしさんのインスタグラムもあと著書もチェックしてみてください、
はい、
今日のゲストは植木俊博さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
発酵兄弟のコージートーク、
発酵兄弟のコージートーク、お別れのお時間です。
弟はインスタグラムというよりはツイッターをいつも使ってるからさ、
はい、
ツイッターってこうね、あの人間のこう悪い部分とかさ殺伐とした部分とかもいっぱい出るメディアだから、
う
ん、
そうですよね、
やっぱこうなんか爽やかだったね、
うん、やっぱこうインスタグラムはやっぱ写真だけなので、うん、いいねってなりたいですよね。たまには平久さんもちょっとインスタグラムのいいね、うん、いいねの世界観に、
うん、僕も結構いつもご飯作って盛り付けとか気にしてたりするから、うん、ちょっとこの植木さんの方法論で撮ってみますもん、ね、
あぜひやってみて、はい、写真教えてくださいね、はい、
この本で学んだハッシュタグつければいいね。
そう、
うん、でハッシュタグつけて
赤ペン先生してくれて、ここはこうじゃないとか言ってくれ
るんですよ、うん、最高頑張ります、う
ん、ハッシュタグ外してくださいとか
通報されるかもしれないぜひ著書もあのインスタグラムを見てください。発酵兄弟のコージートーク、お相手は発酵妹ゴミ陽子と
発酵兄ゴミひとしと
発酵弟小倉ひらくでした。
手前味噌ですいません、また来週。
この放送は発酵山梨の提供でお送りしました。